はい、BBC ラボ筑井義人です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はね、大正野球娘をやります。
はい、
これはね、大正野球娘って聞いたことある？
名前だけは。アニメもやってます、
ね、そう、アニメもやってたの、
はい、
うん。で、アニメはね、すごい有名で、
はい、
よく女子野球の、
はい、
まあ、アニメでは大衆野球娘が、まあ、抜群に面白いっていう風に評価されてるんだね、一般的にね、はい、うん、それの、まあ、漫画版、うん、なんだけど、
はい、
まあ、その漫画版っていうのは、まあ、詳しくは違って、もともと原作は小説なんだよね、これね。
あ、そうなんですね。
そうで、小説があって、はい、そのアニメとコミカライズがあるっていう位置。
あ、そうなんですね。
うん、でそれを書いたのが、神楽坂敦先生。
はい。
まあ一応原作ってことになるよね。
はい。
うん、で作画が伊藤新平先生で、これ伊藤先生っていうのは、まあ少年サンデーの増刊後でデビューっていうことになってるんだけど。
はい。
大衆野球娘っていう、なんで口が回んないな。作品は、漫画自体は徳間書店、
はい、
うん、の月刊コミック流に2008年9月から連載、
はい、
うん、だから伊藤先生っていうのはサンデーでデビューしたのに徳間書店でこう大正野球娘を書いてるってことだよね、
はい、
うん、まあ、僕の話で言うと、アニメは見てるんだけど、
はい、
でもちろん漫画も見てる、
はい、
だ原作読んでないんでね。
あ、小説の方を、
うん、っていう立ち位置で今から喋らせてもらうので、
はい、
もしかして、小説こそ真なりと思ってる人には全然違うぞっていうことがあるかもしれないんだけど、まあ、そこは、はい、容赦してほしいっていう意味で最初言ってるんだけど、
はい、
うん、さっき言ったように野球の、その女子野球のアニメとしては評価がすごい高い、
は
あ、うん、で、じゃあ漫画の方はどうなのかっていうと、
はい、
僕は漫画の方が好き。最初にはっきり言っちゃうけど。
そうなんですね。
うん。
だいぶ違うんですか？
結構違う。うん。で、大筋は一緒なの。
はい。
女の子たちが集まって野球や、理由とか、
はい、
そういった相手とかは一緒なんだけど、
はい、
細かいところで、ところどころ違いがあって、俯瞰して見たときに言うと、アニメの方が、素直なストーリーになってる、
はい、
誰でも分かりやすいっていうか受け入れやすい。
あ、
うん、で漫画の方は、いちいち小ネタがマニアックだったりメタな笑いが入ってたり、
はい、
するんだよね。
あ、そういう意味での素直じゃない
って、うん、そう、そういう意味での、ちょっとひねた笑いが多い、
はい、
ちょっとね、全体的にも、アニメの方がみんな素直に野球やってるんだけど、
はい、
ちょっと漫画の方はみんなちょっと黒い部分があったりするんだよね。うん、そこが僕は個人的に好きって、
はい、
うん、まあ違いで言うとちょっと戻るけど、例えばアニメは左打者だったのに、
はい、
漫画だと右打者になったり、そういう細かいのもある、違いとしてはね、うん、あと主人公が、まあ、主人公を書く、
はい、
扱いとして主人公は、小梅ちゃんっていう女の子なんだけど、鈴川小梅ちゃん、
はいはい、
でこの子んちが、まあ、料理屋さんなんだけど、そこの家庭環境がちょっと違ったりするんだよね。
あそこも結構噛んでくる部分、
まあっていうか日常としてよく出てくるっていうことかな。 あと言い名付けさんがいたりするんだけど、
はい、
うん、そこのところの関係がちょっと違ってたりするっていう、
うん、
かな。お父さんがちょっと違ったり、
は
あ、で今小梅ちゃんっていう女の子が出てきたけど、
はい、
これ鈴川小梅っていうキャッチャーなんだけど、
はい、
これは、普通の子、言ってやれば普通の子、
あその野球的な意味でっていうことではなく、う
ん、性格がまあ良くも悪くも普通の庶民のお嬢さんって感じ、
はい、
うん、でピッチャーが明子さんっていうんだけど、
はい、
小笠原明子っていうのが、この人ピッチャーで、 まあ格としてはヒロイン格で、
ね、あそうなんですね、うん、ちょっとなんかお嬢様っぽい感じの
ザ・霊嬢だよね。
あそうなんです、やっぱり名前的に。
そうだよね、
はい、
小笠原家のお嬢の霊嬢で、
はい、
まあなんとかですわ、あ喋りだよね、
はい、
うん、でこの人は負けず嫌いなんだよね。
ああ、
うん、
かわいいですね。
それとまあメインどこで行くと、巴さんって、まあこれは兄弟の姉妹の、
はい、
うん、お姉さんの方なんだけど、
はい、
この人が4番なんだよね。でショートカットで運動神経抜群で、扱いとしては、はい、宝塚的な、
あ王子様チ
ック、あそうそうそう、あこの人女子校にいたらすごいモテるんだろうなっていうタイプの、はい、人で、この人は手法なわけさ、はい、それと川島野枝っていう、
はい、
うん、これがこの野枝さんの扱いが漫画ですごくクローズアップされてて、アニメだとちょっと少ないんだけど、
はい、
マッドサイエンスティストなん
で、うん、博士キャラ、
博士キャラな、
悪い
メガネキャラ、
実験とか、
実験とか
人でしちゃうタイプの、
そうそうそう、まあ実験とか人でしちゃうかどうか別として、はい、ね
ボールになんか塗ってみたりみたいな、
ねこの人が全部トレーニングを
考えてる、
考えてる、
あ
それで、みんなが「って言ってても強制的にやらせて、
はい、
うん、それで自分だけやらないわけ、
やらないんです、
うん、それは私は頭を動かした方がみんなの役に立つから、頭を使う、あなたたちは足腰を使った方が
すごい
役に、
ね、
役に立つからそれをするのが当たり前でしょみたいなことを言うんだけど、はい、まあ、発明とかまあいろいろするんだけど、例えばだけどバネがついた妖精ギプスを、
はい、
開発するんだけど、
はい、
ね、体に上半身につけた、
はい、
それを川島農園だから川島式運動能力向上用具って名付けるんだけど、
はい、
周りが川島式って名乗っちゃうのっていうぐらいそういうパロディ要素みたいなものを持ってきたりするわけ、うん、でそれを一日中つけててこう筋力アップとか測ったりするんだけど、うん、
そういう小ネタは
いっぱいある、
アニメにはあんまりない、
あんまりない、これは漫画独自、うん、で、あとは漫画独自っていうと予算がないっていう時に、
ありそうですね、
そう、はい、そういうね、いろいろ開発費もないしユニフォーム作るお金もないしどうしようっていう時に、はい、私たちのレコード出してそれにポスター4000種類つけてコンプリートしたら握手会にご招待したらどうかしらとかっていうその提案をしたりするって、はい、それはいいアイデアだわみたいなそういうメタ的な笑いをこう入れてくるわけ、
はい、
こう対象の話なのに
逆行した、
そう、でこれはほら2008年だから、
はい、
まあ、そのぐらいの時に受けそうなネタをそういう風に持ってきたりするわけ、うん、あとこれ見ちゃ分かんないだろうけど、
はい、
これで9人やっと揃ったわね、まあ揃えていくんだけど、
はい、
メンバーを集めていくんだけど、その大正時代だから、
はい、
そんな、女子が男子もすなる野球というものをやるわけにはいきませんわっていう世界観なわけ、
はい、
うん、なんていうの、宿女たるものの基本は何って言ったら走らないことっていう世界だから、
はい、
そこで野球をやるなんていうのは結構大変ハードル高いことだから、
はい、
9人揃えまでも大変なんだけど、でこれ9人揃ったわねって言うと9人の戦記と人を言う、人の言うねっていうふうに言うんだけど、
はい、
で言わないわって言われるんだけどこれは9人の戦記っていうのは、
はい、
見えちゃ分かんないだろうから言うけど、はい、サイボーグ009のオープニングから撮ってるんだよ。
ああそうなんですね。
そうサイボーグ009のオープニングに、
はい、
そのサイボーグたちが9人の戦記、戦の鬼って書いて戦記なんだけど、
はい、
人の言うっていう大内勤だけどちょっと音がやつだから、はい、いう歌詞があってそれに引っ掛けてるんですよ9人を、
へ
えっていう
その
ギャグが入ってるんだけど、どう考えてもおっさんじゃん。
そうですね。
そう
私たち世代にはわからない。
わからないでしょ。おっさん小ネタが入ってるっていう。そう。 そう、サイボーグ009もその昭和版だから、はい、昭和のカラー版のやつだから結構古いのよそのオープニング自体がっていうのをあの盛り込んでるっていう、
マニアックな、
うん、あのね、全体に、
はい、
これ僕の印象として言うけど、
はい、
サンデーっぽい。やっぱ伊藤先生がサンデーの出身だからかわからないんだけど、
はい、
笑いがサンデーっぽいんだよね。究極超人 R っぽいんだよね。
究極超人
R っていうのがあるんだけど、
はい、
ね、結城まさみ先生っぽいんだよ。
ああ、なんとなく、
うん、
イメージだけは、
あの、
はい、
ああいうその、まあ、パトレーバーにそんなに笑いはないけど、はい、ジャガイモグルーミングアップとかああいうところに絵柄もね、ちょっと似てるっちゃ似てる感じがするんだよね。うん、で、まあ、本編の話にだんだん近づけていくけど、
はい、
さっき言ったように、ですわとか、
はい、
ですってよ、遊ばせみたいなことを言うわけ。
はい、
だからご機嫌ようの世界でね、
はい、
うん。だから、そういう口調で喋るし、全体のイメージとしては、これみんなが思うと思うんだけど、はい、桜大戦に近いゲームの。アニメも舞台もあるけど、うん、大正桜でロマンの嵐、
はい、
っていう、
ロボットアニメ、
あ、そうそう、セガンのね、うん、なんだけど、あれはまあまあロボットものってはロボットものだし、はい、歌劇団ものって言えば歌劇団なんだけど、
はい、みんな女の子なんですね。
そう、それで表向きは、宝塚歌劇団みたいな歌劇団を名乗ってるわけ。
はあ、それアイドルやってるけど実は戦ってますみたいな。
ああ、そうそうそうそうそう、それが裏に、回ると字が変わって歌劇団っていう、 花に劇っていう字で歌劇団に変わるっていう、あの
やつはそれは桜大戦、
ね、それは桜大戦、
はい、
うん、で桜大戦が傑作であるっていうことは、まあ、ここでぶり返してもしょうがないからあの置いとくけど、はい、まあ、桜大戦が好きな人だったら、みんな好き、うん、これは間違いないと思う、
はい、
配役も似てる、
うん
うん、主人公は割と庶民派 で、
はい、
でそこにプライドの高いお嬢様がいて、
はい、
科学者がいて、
はい、
その男役みたいな宝塚っぽい人がいて、
はい、
っていうこの配置も
似てる
似てる、うん、ちょっと違うのは、いかにもマッチョなやつ、その野球できそうな人を入れなかったことはむしろ良かったと思う、
うん、
割と女の子してる子たちが多い。桜大戦はちょっと格闘家っぽいキャラクターがいたり、
はい、
戦
えそうな、
そうそう、すっごいクールな子がいたり、
はい、
するんだけど、そういうのはない。
割と娘さんみたいな、
そうだね、
お嬢さんみたいな、
うん、そういう面で、ちょっと、お兄さん目線だったり、
はい、
大きいお友達目線で見やすいあの作りには合ってると思うんだよね、
はい、
だから桜大戦とか、あとはスチームパンクって言われてる世界観ね、
はい、
うん、が好きな人は、割と好きだと思う、
うん、
こう鬼滅とかもそうだけどさ、
はい、
対象ってこう、
いろんな、
そう、
ヨーロッパ欧州であったりとか、
うん、
日本の昔の、
そう、そういう意味で扱いやすい、
あと何でもあり、
何でもありじゃない、
はい、
そうで、実際は大正時代そんなもんないよとかいうもんも出しやすいんだよね、はい、大正ってさ。でこれ一応大正14年っていう設定だから、
はい、
しかも大正末期も末期なんでね、
はい、
うん、15年前だからさ、
そうです、最後の、
そう、西暦でいうと1925年なんだよね、
はい、
うん、で、この子たちはみんな東方聖火女学院っていうところに通ってるんだけど、
はい、
うん、で14歳の全員、
はい、
うん、エヴァとかと一緒にね、
確かにそうです